先日の6月6日には、県内のトップを飾って、壱岐市中大連の球技と剣道の大会が、屋内競技は男女別に会場を分けるなど、各会場でのコロナ感染への万全の対策をもとに開催され、数箇所観戦させていただき、大変にありがとうございました。結婚するにあたり、賛否両論の渦巻く中で、準備も含めて大変なご苦労があったかと痛感いたしましたが、一安心できたのも事実です。ウィズコロナはこのような事例の積み重ねになるのではないかと思うわけですが、何でも一歩踏み出すことはリスクが伴います。万一感染者が確認されれば、即中止の対応だけでなく、感染者や濃厚接触者の追跡など、医療機関、そして関係機関に大変なご苦労をおかけし、また4月に逆戻りという最悪の事態を覚悟しての実施に敬意を表します。来る27日の陸上相撲大会では、さらなる対策が求められると思いますが、私たちの協会でも協力できるところはしっかり協力をさせていただき、この大会がまた一つの歩みを遂げることを願っております。それでは5番議員清水治が通告に従いまして、大きく3点、人口減少対策について、観光振興について、ギガスクール構想と人材活用について質問させていただきます。まず1点目ですが、6月5日のスマートニュースで長崎新聞社から配信されていた昨年度の長崎県内への移住者数の報道を見て、離島では五島市175人、対馬市125人、新上五島町92人、以下省略されていて、壱岐市の記載がなく驚きました。2019年度、昨年の県や各市町村の窓口を介して、県外から長崎県に移住した人が1479人になり、前年度比 32% 増という見出しで、県議会の人口減少雇用対策特別委員会での報告されたということで掲載されていました。ので、素朴な疑問を持ってしまいましたのでお尋ねします。市長の所信表明の中でも、近年の国境離島新法の雇用拡大や、ぎっこ留学生を目玉とした多くの移住定住の促進の取り組みの成果が出始め、これまでは人口の社会減が200人だったけれど、一昨年は半減し、昨年は80人までになっているとの成果を述べられていましたので、私もこの壱岐市の右肩上がりの状況にでも期待をしていました。しかし、移住者の実績では、上五島にも及んでいなかったという、結果をこの時に見ましたので、その結果を、どのように捉えておられるのかなということで、その捉え方、そしてこれからの対策ということでお尋ねをいたしました。コロナでの影響が各所で大きいわけですから、今、これまでの、いかにこれまでの経済を取り戻すかということが優先するわけですので、人口減少対策はどうしたらというような質問は、 少し申し訳ない気もいたしますが、このせっかくこれまで生き死が取り組んできたことに対する現時点での、まあ、捉え方、またはこれからの対策ということでの答弁をお願いいたします。
清水議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、本田企画振興部長。
清水議員の人口減少対策のご質問についてお答えをいたします。清水議員がおっしゃる通り、6月4日に令和元年度の長崎県内の移住者数が県議会人口減少雇用対策特別委員会で報告され、各市町の移住者数が発表されたところでございます。壱岐市は80人の移住者の報告をしております。移住者のカウント数につきましては、県より一定の基準は示されておりますが、カウント方法は各市町の判断とされており、県内統一した方法となっていないため、一概に比較することはできないと考えております。本市では U ターン者のカウントについては、移住補助金を受けられた方をカウントしており、補助要件は3年以上市外に転出されてあった方としておりますが、他市町では期限を設定していないなど補助要件が違うため、把握する数に相違が出てまいります。ちなみに本市におきましては、人口減少の指標の一つであります転出入の差である社会増減を重視しておりまして、国境離島法制定前は、先ほど議員おっしゃられました通り、制定前は2200人となり、令和元年はマイナス80人まで抑制できております。転入だけを見ましても、法制定前と比較しますと100人を超える増加となっております。これは雇用の場創出による効果と移住施策の総合効果によるものと考えておりますので、今後も継続して取り組みを進めてまいります。次に、今後の移住施策の取り組みといたしましては、これまで長崎県主催の東京や福岡での移住相談会への参加、地域おこし協力隊による空き家活用促進や SNS を活用した情報発信をさらに強化しながら、新たに東京事務所と連携した単独での移住相談会の開催を検討しております。また、今後は移住希望者へのアプローチの方法、また新型コロナウイルス対策による新しい生活様式への変更に合わせ、すでに実施はしておりますが、オンラインでの移住相談も充実させ、移住者増加へ向けて取り組みを進めてまいることとしております。以上でございます。
清水議員。
簡潔に分かりやすくご答弁いただきありがとうございます。まず1点目の、他のところとの比較については、それぞれ、基準等も統一されたものではなく、この報告された数だけで、判断できることではないこともよく分かりましたし、そのことはこれまで生きて取り組んでいただいていたことが、きちんとしっかりした、そうした成果を持って、また次のステップへということで対策も講じられているということで、安心しました。この相談会の実施につきましても、これからは壱岐市単独でやはりされるということも、とてもこう大事な視点だということを考えます。要するに、これまではこう長崎県を介してとか、いろいろなんか一つのこうなんか壱岐にとってはちょっと横道にそれて、なんか手続きをしなきゃいけないような、そういう感じも私もしておりましたので、 駅の立地条件の良さ、福岡との一番近い距離にある、そしてそういう中でこの単独でのアプローチをされること、そして新しい生活様式への対応ということで、本当に安心しました。いわゆるコロナ感染拡大という未曾有の経験から、3密の都会から、まあ、地方へ離島へと考える人たちもこれまで以上に増すのではないだろうかとよく言われていますが、しかし、まあ、考えてみれば僻地であるがゆえに医療体制が十分でなかったり、教育の格差はどうなんだろうというふうに心配をされている人たちもおられると思いますので、ぜひ私たちはこの回復までの期間を生かして、この受け入れの準備のためにも単独でのその開催の準備、相談会の準備とか、新しい生活様式とはどういうものなんだろうか、壱岐市ではやはりこのように取り組んでいるというようなことをしっかりこの相談会の中で出していただきながら、まあピンチをチャンスと捉えてね、これまでの計画の足りなかった部分とかもやはり出てくるのが当然だと思いますので、その辺も見直しながら進めていただきたいと思います。それでは二つ目の質問は観光振興についてです。一番お尋ねしたかった天心行きの閉店に対する質問内容は、私が質問したかった内容は、昨日の音島議員さんの質問の中でのご答弁で、壱岐の観光を何とかしたい、特に教育旅行とか、特にそのああいう施設が必要な、この交流人口、定住のそういった促進のためにも何とかしたい、そして失業者に対しても雇用について取り組んでいかなければならない、しかし明確な意思表示がなければ 前向きな検討をするなど、一法人の財産に関わることに対し軽々とは申せないというご答弁で理解できたと考えていますので、この件については繰り返しません。ただ施政方針の中で言われています、一刻も早い従来の経済活動を取り戻すため、あらゆる手段を用いて観光振興策に取り組みますと所信を述べられています。ですから今後、まあ、どのような振興策を考えておられるのかというのが2番目の質問です。これまでの経過を見ても分かるように、壱岐市では4月議会等において素早い対応策を講じられてきました。まずは市民が支えることができるように、飲食や宿泊、バスツアーを利用して自分たちで支えるという機運を作っていただいたと思います。次の段階としては、6月19日より壱岐行き応援キャンペーンとしてプレミアム宿泊券や旅行券を当該の方に買ってもらって、県外からの観光客の受け入れを始めて、 促進をしていく。そして8月からは、まあ、GoTo キャンペーンも始まる予定ということになっておりますので、それらを活用して駅にもさらに来てもらえるように、まあ、着々と準備をして経済回復を図っていくというシナリオは私にも見えるわけですが、その他にもしこう考えておられるようなことがありましたらお聞かせください。
はい、はい、本田企画振興部長。
清水議員の観光振興についての件についてお答えをいたします。新型コロナウイルス感染症により観光産業へ大きな打撃を与えており、このことから一期市緊急経済対策会議を開催し、各団体の皆様から現状をご説明、またご意見、ご要望をいただくほか、宿泊施設、貸切バス等のキャンセル状況を調査し、改めて影響の大きさを感じたところでございます。緊急経済対策事業につきましては、ただいま清水議員がおっしゃった通り、第1弾、第2弾の対策を講じたところでございまして、若干数字を申しますと、6月15日現在の状況でございますが、宿泊キャンペーンにつきましては、目標2000人泊に対しまして、実績予約を合わせまして、2951人泊となっております。バスツアーにつきましては、目標を150台としておりまして、6月15日現在、163台、2262人の利用の申し込みがあっております。宿泊施設、バス会社様の感染防止対策徹底のもと、市民による支援により、一定以上の事業効果があったものと考えております。今後につきましては、当該から観光客を誘客していくほかないと考えておりまして、清水議員おっしゃる通り、6月19日からの当該誘客をする施策を、決定しておりまして、今回6月19日からプレミアム付き宿泊券を全国の大手コンビニで販売しております。また、壱岐観光連盟によりまして、通常料金より5000円割引した壱岐市応援旅行商品を6月15日から販売を開始したところでございます。7月からにつきましても日帰りバスツアー造成事業を行うほか、教育旅行の誘致確保にも取り組むこととしており、一刻も早い従来の経済活動を取り戻すため、現時点において効果的かつ即効性のある施策により観光振興に取り組むこととしております。今後につきましては、8月からの国の GoTo キャンペーンに合わせまして、様々な事業を実施したいと考えております。ただいま実施している中におきましても、その日まで共に頑張ろうプロジェクトとして動画投稿サイト YouTube におきまして配信をしておりますし、また今後 GoTo キャンペーンに合わせまして市独自の施策ができないか今後検討したいと考えております。
清水議員。
はい、簡潔で分かりやすいご答弁ありがとうございます。ここで一つ確認をさせてください。これまで段階を踏まれて、少しずつこう積み重ねていっておられるわけですが、万一当該からの観光客等が、まあ、解禁といいますか入ってこられるようになることだけが原因ではないかもしれませんが、コロナの感染者等が確認されるというような事態になった時の、まあ、なってほしくないわけですが、あった時の対応についてお聞かせください。
はい、本田企画振興部長。
清水議員のご質問にお答えをいたします。コロナにつきましては今後第2波第3波が発生することは、考えなければいけないと思っております。壱岐市におきましても6月19日から当該客を誘客するキャンペーンを実施しておりますので、当該の方がもしコロナを持ってくる可能性もございます。その場合につきましては壱岐市の事業観光事業につきましては一旦中止をせざるものではないかと思っております。しかしながら感染状況を踏まえながら、コロナと一緒に戦うというそういう意味で、状況を見ながらこの事業を継続することも必要じゃなかろうかと考えております。以上でございます。
清水議員。
はい。同感です。私もこれまではまだコロナの感染状況とかどのようなものかということがはっきり分かっていなかった部分もあったり、その対応についてもさまざまな議論がされていましたが、緊急事態宣言が解除され、そして全国各地でその地方にあった独自の取り組みということで、されているわけです。こういう時にあって、感染が出たからといってただそれだけの理由で中止するというよりは、やはりその状況をしっかり把握して、続けられるのか、やはりちょっとここは一歩踏みとどまるべきなのかというようなことの判断をしながら続けられるということで、私もそうしないといつまでたってもこの回復といいますか、日常息の良さの発信ということにはつながっていかないのだと私も考えています。私からの一つの観光の振興策ということまでにはならないのかもしれないんですけれども、これからのそういった壱岐市の活性化とか観光の振興とかを考えたときに、これまで行ってきたイベントをどのように取り戻していくかということが大きなテーマといいますか課題になっていくのではないかなというふうに思ったところです。確かにサイクルフェスタやウルトラマラソン等は当該からの出場者がほとんどですから、もうあの時点では中止はもう当然の措置だったと思います。しかし祇園山笠であるとか壱岐での花火大会とか盆行事とか、または秋口からはいろいろな秋のこの大会的な催し等も行われるようになっているんですが、それをウィズコロナでなんとか乗り切りながら、またはその祇園山笠を一応中止ということで聞いておりますが、そこで、このイベントの復活ということについて少し私なりにちょっと考えてみました。それはウルトラマラソンを確かに今までの規模でするのはとてもとてもまだ時期尚早だと思うし、できないと思うんですけれども、例えば開催の仕方をちょっと考えてみる。いわゆる中大連のあのような取り組み方。だから、例えばウルトラマラソンの当該からの募集者を制限する。100名とかでやってみるとか。そして、規模を縮小して、いわゆるこれまでの4回まで続いた大会とは別の観点で、できないかと模索してみるとかいうようなことはできないんだろうかと思いました。 わゆる例えば500人規模の大会と100人規模の大会、確かにいろんな経費とか採算の面で非常にこう成り立たない部分とかもあるのは分かりますし、だから例えば計測システムをもう今回は使わないとか、今年については第5回の記念大会という意義はおいて、それは以降に先送りして、なんか自分たちでこうそういったのができないかなというな、そういうウィズコロナでそういったイベントができないかなというようなことを少し考えたりしました。また私たちの教会では夏休みの終わり、2学期の初めにナイター陸上を一応やっているんですけれども、今のところは例年の観客の密集を考えるととても開催できるような気はしませんし、中止の方向で進めてはいるんですけれども、これを例えば中学校高校と小学生とこう切り離して、2日間でやってみるとか、種目数を限定してとか、なんかそのできそうなことというのを取り組めないかなというようにちょっと考えたりしますし、それに向けて、役員さん等とも協議しながら、ですから今度の27日の陸上大会を非常にこういろんな面で、その状況をしっかりこう観察といいますか、見習いながら役立てられるところはしっかり取り入れて、そのイベントを、復活させていくような観光振興策というのものは考えられないかなということで、もしご回答できればお願いいたします。
はい、本田企画振興部長。
ただいまの清水議員のご提案でございます。その件につきましてご回答を申し上げますが、ウルトラマラソンにつきましては、いろいろ、協議を重ねました。中止ありきではございませんで、どうにか開催できないかということで、まずは協議してまいったところでございます。その第一弾としましては、申し込みの、開始を延期しておりますし、いろいろな施策、スタート時間を遅らせて対応できないか、いろいろな施策を考えましたが、なかなか感染の防止対策が徹底されないということで、今回中止を決定をしております。また特にイベントのウルトラマラソンのボランティアであります中高生が約ボランティア1000人ぐらいですが、それのほとんどが中高生が当たっております。その中高生に対しまして、一番ランナーがおもてなしが一番好評でございますので、その辺の中学生のボランティア等が参加がもし見込まれない場合、やっぱり、どうしても、大会を開催できないことになるということを考えまして、今年のウルトラマラソンにつきましては中止をしたところでございます。今後のウルトラマラソンをはじめイベントのにつきましては、壱岐市の経済に当該からの誘客ですので、経済効果があるものと思っておりますので、コロナ対策等を徹底しながら来年以降のイベントの開催に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。
清水議員。
はい、ウルトラマラソンの、中止の経過につきましては、私も その報告を受けて、もう致し方ないと、今年はというような気持ちで受け止めてはいたわけですが、まあまあこの先第2波第3波もあるやもしれないといういろんな不安材料も抱えながら、そういった一歩先に進むことはもう少し、待った方がいいというようなことになろうかと思います。でも私たちもできることはですね、いろんなことを考えながら取り組んでいこうというような考えを持っていきたい。もうコロナだから何でも中止、もう言い方悪いですが、千なら千で非常にこう、なんていうか、いらん、なんていうか、お世話をしなくていいわけですから、非常にこう、いい面もあるのかもしれませんが、でも、この数ヶ月、そういった何もないという中での、生活では、この意欲といいますか、やる気といいますか、そういった部分が非常にこう、そがれているのも事実だったと思います。何としても、観光振興がこれまでのように図られるようにできることに応援をさせていただきます。それでは、3つ目の質問といたしまして、ギガスクール構想と人材活用について伺います。先ほども言いましたように、コロナ感染というこれまでに経験したことのない社会にあって、教育の環境を整え、子どもたちの成長を育むことの大切さが問われています。そのためにも、市長の所信表明でも述べられましたように、ギガスクール構想は大変な重要な実現目標になるのではないかと考えます。これまではテレビ報道の中で都会のそういった設備の進んだ学校が登校できず、自宅でオンライン授業をするとか、いろんなそういったものを見ていました。壱岐市ではとてもそういった環境にはないので、そういったことになるのは本当にこうまだまだ先のことかなと思っていらっしゃいましたら、このようなギガスクール構想というものを取り上げていただきましたので、そこから私もようやくこういろんな調べ物をした次第です。市民の皆様方も学校で子どもたちが一人一台のパソコン端末、まあ、iPad みたいになるんだと思いますが、そういったものを貸与されて、それを使って学習していくと。またまさかのとこういった時にはオンライン授業もできるという環境整備につきまして、教育環境の整備につきましては期待されていると思いますので、次の3点についてもう少し具体的に教えていただければと思います。まずギガスクール構想の目的と内容等についてです。先日も私たちも説明を受けましたが、改めてこのソサイアティ 5.0 の時代ということを考えました。いわゆるこれまでは、狩猟生活、農耕生活、狩猟社会、農耕社会、工業社会、そして情報社会、そしてこの超スマート社会というソサイアティ5.0です、だそうです。まあ、簡単に言うとそういうことなんですが、これには深いやはりこの意義といいますか、意味がありまして、私たちも 高齢者にとってはある意味そこまでのこう意欲というかそういったところは正直言って持てないようなところが多いんですけれども、これからの子どもたちにとってはとてもとてもこれがもう本当に大事なことだということで、期待されてくると思いますので、よろしくお願いします。二つ目に、まだ予算化もされていませんので、いつ頃に、まあ、そういったことが壱岐市でこう実現していくのかなというお尋ねになります。これは一人に、まあ、端末の iPad を揃えればいいというわけではなく、ネットワークの整備が必要になるはずですから、実用までにはかなり期間がかかるのではないかなということでのお尋ねで、まあ、いつ頃までを実現の期間とされているのかということが二つ目です。で、三つ目ですが、まあ、構築できるまでの人材活用の具体策というふうに、質問用紙には挙げたわけですが、私自身がこの AI とか IT とかですね、そういったコンピューター指導とかまたは英会話等が非常にこう苦手なものですから、非常にこう気になります。これからを生き抜く子どもたちにはこの IT と英会話がとても大事で、まあ、義務教育の時にそういった環境に慣れ親しみ、基礎基盤を身につけて成長していけば、まあ、中学高校専門学校大学というそういった道の中で自分に適したそういった仕事等の選択にもこうなってこられるんだと思います。で、近年では小学校でも英語の時間として授業が位置づけられ、現在は 5,6 年生だけでなく 3,4 年生から英語の授業が行われています。これからの大学受験は英語の聞く話す学力が重要になるので、日常で簡単な英会話ができることも学力向上にはつながっていくのだと考えています。またギガスクール構想で端末の iPad が一人一台対応されると、授業での調べるとか振り返ってまとめるとか練習問題をするとかいうようなことが個別に効果的に活用できるようになることだと思いますが、その指導ができるように指導者を育てていかなければいけないことも非常に大事な機関になってくるのではないかなと思います。英語の授業にはもうずいぶん前より英語講師の方が、借金という形で、いわゆる年間の時間回数を決めて少ない予算の中で配置されてあります。今度のギガスクールにおきましてもサポーターの配置というような必要になるそうです。個々人に iPad があれば、各人がそのレベルで使う、または英会話等にも活用できるかもしれません。ですから、そういったこれまでお願いしていた英語の講師と先生とかは、変な言い方ですが、減らされるのかもしれないなと考えたりもしますが、 その準備ができるまではしっかり活用をすることの方が今は大事ではないかなということでのお尋ねの内容になります。するに、英語講師の方は準備をする時間、そして指導をする時間、振り返る時間等も含めて、勤務の時間ということで設定をされて、おられると思いますが、例えば校内での職員の英会話研修というようなことも、まあ、これからはこれからといいますか、英語教育の充実のためには必要ではないかなと考えたりしたものですから、まあ、この IT や英会話指導はこのギガスクール構想には直接は関係はありませんけれども、まあ、人材をどのように活用していかれるのかなというようなことをお尋ねしたかったのが、まあ、その質問の趣旨です。十分に、お伝えしていなかったことをお詫びいたしますが、この3点について何かと言いますか、ご答弁をお願いいたします。
はい、西原教育次長。
清水議員のご質問にお答えいたします。1番目のギガスクール構想の概要について、目的と内容につきましてご質問がありました。ギガスクール構想とは、学校における児童生徒向けの一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、一人一人の特性に応じた教育を学校現場で持続的に実現させる構想でございます。この構想は国が積極的に推進をしており、全国の自治体においても整備を進めているものです。小中学校の児童生徒に一人一台の端末を整備し、早い段階から ICT による教育活動を実施することで、これからの ICT を基盤とした先端技術を活用していく時代を生き抜く子どもたちを育てていくことを目的としています。一人一台端末はタブレット型であればキーボードがついているものとなります。今回、児童生徒2186人分プラス教職員274人分の計2460台を整備をしたいと考えております。財源といたしましては、公立学校情報機器整備費補助金で今年度に限り国の補正予算で前倒しをされ、児童生徒数の3分の2、1台あたり4万5000円限度の補助となっております。端末の機種といたしましては、全国的に一斉導入が予想されますので、端末の確保など心配されることから、各県で共同調達方式が採用されております。本県の推奨モデルも示されたところでございます。県内でも11市町の多くの自治体が共同調達に参加を予定していること、また安価で購入できることもあり、壱岐市においても教職員の小雪人事などを考慮し、この共同調達に参加することを検討しております。なお、教育用ソフトについては、端末機器ごとに整備するのではなく、ネットワークに接続をされたクラウド上の教育ソフトを活用することとなりますが、多くは無償のものが利用できるものと思っております。次に、2番目のネットワークの整備もあるが、いつ頃まで期間を要すると考えているかとのご質問ですが、文部科学省では2018年から2022年までの期間を教育の ICT 化に向けた環境整備5カ年計画を策定し、学校のコンピューターの整備が進められておりましたが、今般の新型コロナウイルス対応として学習環境の整備を早めることとなったことから、国は今年度内での整備を進めています。本市におきましても、 国の構想に基づき、今年度中に児童生徒1人1台端末を前提とした各学校の高速大容量の通信環境の整備を考えておりますが、各学校の基幹部分につきましては、原則10ギガ以上、カテゴリー6A 以上の通信機器整備費、2分の1が国の補助対象となっております。昨日の宇瀬議員の質問でもございましたが、壱岐市ケーブルテレビ施設の通信環境の整備も必要となってまいりますので、整備にかかる経費など、調査を行うとともに財源の確保について検討をしているところでございます。次に3番目の構築できるまでの人材活用などの具体策とのご質問でございますが、令和2年度から小学校におけるプログラミング教育が必修化され、またギガスクール構想の導入によりプログラミング教育の充実を図っていくことが求められていると受け止めています。そのためにまずは計画的に段階を踏んだ研修計画を立て、その充実を図っていく必要があります。研修については第1期から第3期までを策定し、今年度から複数年かけて全教職員を受講させることでプログラミング教育を市内小中学校全体に広げていく予定です。研修には外部講師を招聘することも想定をしております。また学校にはスキルの高いリーダーがいますので、校内研修等を充実させることでさらなる定着も図れるものと思っております。その他 ICT 支援員等の配置につきましても学校から要望があれば検討をしていくことになろうかと思います。ギガスクール構想により1人1台の端末が導入されたとしても、端末はあくまでも手段であることを十分理解した上で事業でのより良い活用につながるよう指導してまいります。また先ほど、IT と英会話が必要だということで、大事だということでのご質問が追加でございました。小学校での英語化につきましては、令和2年度から本年度から新学習指導要領改定によりまして、小学校5、6年生は教科型で年間70単位時間、小学校3、4年生は活動型で年間35単位時間とされたところでございます。平成30年度から2年間を移行措置期間として、小学校5、6年生でそれまでの35単位時間を15単位時間増やし、50単位時間確保いたしました。3、4年生につきましては、新たに15単位時間を確保し、外国語活動を実施してきたところでございます。壱岐市では、JTE、小学校の英語指導講師の方、4名の方を委嘱いたしまして、市内18小学校を1人、4校から5校を分担し、学級担任とともに授業を行う補助的役割を担ってもらっております。時間数の増加につきましても、ご理解とご協力をいただくとともに、学力向上に大変ご尽力をいただいているところでございます。今後もより一層協力をしながら、その取り組みに取り組んでいきたいと思っております。以上でございます。
清水議員、
議長。もう時間がかかりましたので、追加の質問等はできませんが、このギガスクール構想は、今年中に、一応、壱岐市では、実用できるようになるということを聞いて、非常にワクワクする反面、それを指導する教員の、資質向上といいますか、非常にすぐそれを使っていろんなことができるということではないと思います。しっかり計画的に、質向上をの指導をお願いしながら、されることで今後を見守っていきたいと思います。最後に付け加えですが、このエアコン設置が昨年度できましてですね、このコロナというこういった事態になって、夏休みが、減りますが、1学期間が8月7日までにできることも、エアコンをこの全国の補助金という形での 施策ではありましたが、それがきちんとこう取り組んでこのようにできるようになっています。疑惑スクール構想につきましてもまたしっかり取り組まれて、歴史のため、またこれからの未来のために進めていただくことを、いただけることを期待して、一般質問を終わります。ありがとうございました。